本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第4章26節から28節。マルコの福音書第4章26節から28節。71ページになります。また言われた。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。ルカの福音書の学びを終わって、次にどこを学ぼうかと考えてきたわけですが、次は使徒行伝ですね。使徒の働きを学んでいきたいと思いますけれども、そのための準備のために少し時間が必要ですので、準備ができるまでいくつかいろんな箇所から少し読んでいきたいと思っています。私ですね、インターネット上のハンドルネームっていうのがあるでしょ。私のハンドルネームっていうのは種まきっていうんです。よく間違えられてですね、玉ねぎというふうに間違えられることがあるんですけれども、前に玉ねぎさんというふうにこう書いてこられた方がありますけど、種まきとハンドルネームしています。でそれはこの箇所から取ったのです。主イエス様は神の御言葉の種をまくためにこの地に来られた。主イエス様こそが誠の種まきでありますけれども、それにあやかってですね、私も種まきというハンドルネームを使っています。古今東西いろんな説話や童話があるわけですけれども、種をテーマにしたものっていくつかの共通点があります。種をテーマにした童話とか説話とか、どんなものをご存知でしょうか。有名なものではサルカニ合戦ですね。日本人だったら誰でも知っているサルカニ合戦、それからジャックと豆の木、それから私たちが小さい時ぐらいからでしょうかに書かれたもので、空色の種というのがありますね、童話に。どんな話でもね、これ共通点あるんです。どんな話でも主人公が種の持ち主と何かね、こう自分が持っているいいものと交換するというところからこう始まるわけですね。ジャックと豆の木では、ジャックは家の牛を市場に売りに行って、きれいな豆とね交換しちゃうわけですね。でそうすると、それを、怒ったお母さんが庭にこう捨ててしまう。そうすると豆がこう芽を出して大きな豆の木になって、そして結局は大きな財産を手に入れるという話ではある。でサルカニ合戦も同じですね。種の最初の持ち主である種がですね、今食べられるおにぎりと種を交換するわけです。で種を受け取ったカニは、種を植えて水をやって実がなるまで大切に育てます。すると最初の持ち主の、猿が現れてそれを横取りするという話ですね。空色の種というのも、話の展開は似ています。いずれにせよですね、はじめ種はつまらないものとしてこう登場するわけです。 役に立たないものとして。でなぜかというと、種は普通そのままでは食べられないからですね。柿の種は食べられない。今の空腹を満たすことができないし、今の楽しみにならない。だから種をおにぎりと交換するわけです。目に見える効果がすぐに現れない、そういうものと、何か植物的にすぐにですね、何かお腹を満たすもの、すぐに何か役に立つものと交換しようとするようなことというのは、私たちの周りでも、よく見られる通りですけれども、それは種の力というものを理解しないからであります。 種は必ず大きく育って何らかの結果を持ち主にもたらす。まあ、そのようにこれらの話では話が進むわけですけれども、しかしこれらの話の中で実は見落とされているものがある。それは土なんです。土についてはこれらの話では語られていない。しかしイエス様はここで土について語っておられる。それが非常に重要なポイントです。イエス様はこの種まきの例え話でですね、どういうふうに言ってらっしゃるか。で、種を神の言葉、そして土ですね、それをその神の言葉を聞く人になぞらえてお話になっている。イエス様ほど種を宿す土地が受ける祝福、種と土との祝福の関係について述べられた方は他にいません。イエス様は神の言葉とそれを宿す人間との関係がどんなに祝福されているかということを私たちに知ってもらいたいと、知らせたいと願っておられます。で、今日はこの箇所を読んだわけですけれども、この今日読んだ種まきの、例えはですね、この前に語られている種まきの例えに比べるとあまり有名ではありません。しかし御言葉とそれを聞く人間との関係、そして実を実らせるという、種が実を実らせる、土に植えられた種が実を結ばせる、その原理というものを明らかにしたものとして非常に重要なことです。これを今日はご一緒に学びたいと思っています。イエス様は地にまいた種は芽を出して人手によらず実をならせると言われました。まあ、これは誰でも理解できる自然現象であります。まあ、うちはですね、今せっかく庭にですね、クラピアっていういい土をこうカバーするものを植えてたんですけど、ちょっと手入れを、怠っているとですね、今はもうほとんど型紙畑になってしまってるんですね。型紙畑になってしまってる。なぜかというと、もう型紙が花を咲かして種をパチンと弾かせると、もうそこにまたそこに型紙が植わっていく。もうどんどんどんどんもう広がっていきますね。まあ、あとはもうタンポポがもう一面にこう植わっている状態になってしまってますけれども、まあ、このように種は地に落ちると必ず芽を出して生える。これ皆さんご存知の通りです。もちろんイエス様はここでこの自然現象について教えておられるわけではなくて、神の国、つまり神様が支配されるところ、神様の支配が及ぶところではこういうことが起こるということをおっしゃっている。で、どういうことかというと、イエス様が種とおっしゃるとき、それは神の言葉だとおっしゃる。そして地というとき、それは何を意味しているのか。これは地というのはヘブライ語でアダマーと言いますね。土の地のことアダマーという。つまりイエス様が土っていうふうにおっしゃるときに、それは人間のことを表す。ヘブル語で人のことをアダムと言いますけれども、それは、土から取られたもの、土の地から取られたものを、それはアダムという。で、ですから土というときに、それはイエス様が土というおっしゃるときに、それは人を意味しているということを私たちはここで心に覚える必要があります。しかしこのアダムはどういう存在であったか。もともとは神様は土の塵を持って人をご自身の形にかたどってお作りになり、その中に命の息を吹き入れられた。そこで人は生き物となった、生きたものとなったと聖書に書いてありますけれども、神様の姿に似せられて作られ、神様の姿を宿すものとして作られ、神様の霊をこのうちに宿すものとして作られたものがアダムでありました。しかしアダムは、罪を犯して、そして神様の顔を逃れて、神様から離れて生きようとするものとなってしまった。ここに神様の作られて 神様の姿に似せて作られたアダムの本質が壊れて、そして神様の姿を表すことのできないものとなってしまったというのが、この旧約聖書の一番最初に書いてある天地創造の話であるわけです。神様はそのようなアダムに対して何て言われたかというと、あなたは土に帰る、あなたは土から捕らえたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならないと創世記の3章19節で言っておられます。罪を犯した人に対して、あなたは土だと神様は宣言しておられるのです。しかしイエス様はここで何ておっしゃっているかというと、その土である人間に対して、神様は神の言葉をその土に撒くとおっしゃっているんです。イエス様が、神の国は人が地に種を撒くようなものだ、地は人手によらず実をならせるとおっしゃっているときに、この土とか地というのは人を意味しているということをしっかり心に覚えたいと思います。ではイエス様はこの例えによって私たちに何を教えようとしておられるか。結論から言えば、それは罪によって、先ほども言いましたように、罪によって神の形が壊れてしまって、ただの土に等しいものになってしまっている人間に、神の言葉を植え付けて、この土からもう一度神様の形、神の形、イエス様の姿を刈り取ろうとしておられる。それが神様の御心であるとイエス様はおっしゃっているのです。そしてそれが人間的な努力によるものでもなくて、また指導者からの強い指導によるものでもなくて、ただ種と土が持っているお互いの親和性というか、お互いの非常に相性の良さというか、それによってそのようなイエス様の姿がもう一度形作られていくんだということをイエス様はおっしゃっているのであります。土と種との関係というのは非常に祝福された関係です。まあ、先ほども言いましたように、土の上に種が落ちるとそれは芽を出して育つのです。ほっといてもそうです。ほっといても種が落ちたら、雨が降れば必ず芽を出します。種の中には命が隠されていますね。種とそれから生じる葉っぱや花、実などその実を比べるとですね、もう全然違った形をしています。だから種だけ見ると、そこにどれだけ大きな命がそこに含まれているのか、どんな綺麗な花が咲くのか、どんな豊かな実を結ぶのかということは、種を見ただけではこう想像できないようなものです。しかし種にはそれだけの命の計画が含まれています。初めに苗、次に穂、そして穂の中に実が入るというふうに言っておられますけれども、それがどういう順番でどういうふうに行われていくのか、種の中に隠れている命の中に、それはもうすでに決定されていると。つまり神様の言葉である聖書の言葉が私たちの心の中に植え付けられると、それがどういうふうに育っていって、やがて神様のイエス様の姿のようになっていくのかということは、その聖書の言葉の中にもうすでに計画済みなんだということなんです。私たちは聖書の言葉を聞いて、それが私たちの心に届いたときに、本当に平安に満たされたり、喜びに満たされたり、希望に満たされたりします。その時には自分自身の心を満たすだけ、自分に光が照らされたということを感じますけれども、自分がやがてイエス様の姿のようになっていくということをその時には感じないかもしれないですね、最初には。だけれども、私たち一人一人の中に植え付けられた聖書の言葉の中には、すでにその計画があり、その命が含まれているんだというふうにイエス様はおっしゃっている。私たちはそのことを本当に心に覚えて希望を持ちたいと思います。私たちは自分の姿を見ると、いつまでたっても弱いかもしれないし、落胆しやすいということもあるかもしれない。疲れもする、 世の中のさまざまな状況の中に翻弄されて希望を失いそうになることもあるかもしれない。しかし私たちのうちに与えられた聖書の言葉というのは、その言葉の中にはやがてイエス様の姿を表すような、そういうものに私たちを作り変えていくような力がすでにあるのだとイエス様はおっしゃっている。しかしですね、その種というのは、それがどんなに素晴らしい植物の種であっても地にまかれなければ、土にまかれなければ芽は出ないし、育って実を結ぶこともないです。実は私去年の10月11月ぐらいにですね、チューリップの球根をすごくたくさん買いました。そして庭や植木鉢よりもでたくさん植えたんですけど、球根余っちゃったんですね。で、球根余っちゃったら、どんなに美しいチューリップの球根でも花咲かない、花咲かないです。ちゃんと土に植えてやらなかったら花は咲かない。それと同じように神の言葉もそうなんです。神の言葉も私たち一人一人の心の中、私たち一人一人の存在の中に巻かれて、そこに植え付けられなかったらイエス様の姿は結実しないんですよ。神様の言葉は私たちの心、アダムという私たちという土、これを必要としているんです。私たちに神様の言葉が植え付けられることなしに、神様のご計画はこの地上に行われていくことはないのです。イエス様は言われました。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結ぶ。そしてイエス様にとどまるというのは、私の言葉にとどまる、イエス様の言葉にとどまることだと教えていらっしゃいます。言葉がとどまるというのはどういうことでしょうか。言葉がとどまるというのはどういうことでしょうか。先ほどですね、ヨハネの福音書をご一緒に読みましたけれども、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれが叶えられますとありますけれども、私の言葉があなた方にとどまるというのはどういうことでしょうか。そのことイエス様の言葉、聖書の言葉を聞いたときに、それが忘れられないものになるということです。イエス様の言葉が、聖書の言葉が私たちの心に届いたときに、それが私たちの存在を、一生を導く光となるということです。ある人は神は愛であるという言葉を聞いたときに、自分の存在がすっかり変えられるという経験をした。その人にとって神は愛であるという言葉がその中にとどまったのです。そしてその人もその言葉にとどまったのです。私にとっては神の子イエスの血は全ての罪から私たちを清めるという言葉が、私の存在を本当に大きく変えた言葉であった。そして人生のさまざまな局面において、悩みがあり苦しみがあり、また惑う時があるときに、そこに戻ることができる。神の子イエスの血は全ての罪から私を、また我らを清める。皆さん、そういう言葉があるでしょうか。そういう言葉がある方はですね、ぜひその言葉を本当に大切にしていただきたい。いつもいつもその言葉を思い返して、そしてその言葉にとどまっていただきたいと思うのです。そしてそういう言葉が増えていくことは、またさらに大きな祝福ですね。もうそのような言葉に出会った時っていうのは、私たちはきっと覚えるまで読むということがあると思います。 私も神の子イエスの血は全ての罪から我らを清めるという言葉は何度も何度も読んでいた言葉でしたけれども、それが自分の心の中に本当にこう留まるようになる。ラブレターとかもらったりするとですね、覚えるまで読むでしょ。そうじゃないんですか。私はですね、今家内からもらった手紙でも何度も何度も読んで今でも覚えている手紙ありますよ。2人で手紙の交換はすごく、今みたいにメールはありませんでしたから、手紙の交換はすごくたくさんしていたんですけども、その中で 2つの手紙はですね、本当に覚えるまで何度も何度も何度も何度も読みました。そのようにですね、聖書の言葉が心に響いたときにそれを何度も何度も覚えるまで読むってことは本当に素晴らしいことです。ぜひやっていただきたいと思います。それがイエス様がおっしゃってる、私の言葉があなた方にとどまるなら、私の言葉があなた方にとどまるならというのはそういうことですね。ですから聖書の言葉、心に響いた聖書の言葉があったらぜひ何度も何度も読み返して覚えるまで読んでいただきたいと思います。そのように聖書の言葉というのは神様から私たちのラブレターだと思っていただいたらいいと思います。神様から私たちに与えられたラブレターだと。聖書の言葉が私たちの心の中にとどまるときに、私たちの心に大きな変化が生じるだけじゃなくて、大きな行動の変化が起こってくるのです。聖書の言葉が私たちにとどまったときに、今まで自分と関係がなかった天地を作られた神様が自分と関係を持ってくださったということが分かる。そして教会に来るとですね、この方に向かって天のお父様と呼びかけていいんだよって教えられるんです。天のお父様って祈りなさいと。その聖書の言葉が、神の言葉が私たちのうちに入ってきて、私たちの心が変えられたときに、今まで知らなかった、存在するかもしれない、存在しないかもしれないと思っていた神様が自分の天のお父様なんだということが分かる。そしてこの方に向かって天のお父様と呼びかける祈りが与えられていく、行動が変わっていくのです。そしてこれまで自分のことにしか自分の意識が向いてなかった、自分のためにしか生きていなかった人間が、自分のためではなくて人のために生きていこう、神様のために生きていこうというように変えられていく。神の言葉は私たちに行動の変化を起こさせる力であります。そして先ほども言いましたけれども、地はおのずから実を結ばせる。種が豊かな実を結ばせるのはですね、誰かが頑張るからじゃないんです。どんなに土は頑張ってもね、早く花を咲かせたりすることはできないんですよ。どんなに頑張っても。サルカニ合戦でね、カニは言いますよね。早く芽を出せ柿の種、出さなきゃハサミでちょん切るぞって言って、サルカニ合戦ではそれで柿が早くこう伸びたみたいなことになっているかもしれませんけれども、実際にはそんなことはないですね。どんなに早く芽を出せ柿の種って、出さなきゃハサミでちょん切るぞって言っても柿の種は全然早く伸びてくれない。どんなに一生懸命やってもですね、私たちはその種を自分の力で大きくしていくことはできないのです。結実のミステリー、そのプログラムは種の中にあります。土がそれを支えていくんです。土は 頑張って大きくすることはできない、種を大きくすることはできないけれども、でも土がそれを支えている。これ重要なポイントですね。ここで人手によらずと訳されている言葉はですね、オートマトスという言葉です。オートマチックです。またイエス様も言われました。どのようにしてか人は知りませんと。メカニズムは私たちに隠されているのです。神様の言葉が私たちに植え付けられたときに、私たちは自分の頑張りでなく、人の働きかけによってでもなく、神の形、神の姿を結ばせるものとなっていくのだとイエス様はおっしゃっている。このこと本当に私たちは心に留めたい。人に向かってああしろこうしろ、ああしろこうしろって言ったら、その人の中にイエス様の姿がね、形作られていくかって言ったら、そんなことはないっておっしゃってるんです。人手によらずオートマトスなんだ。神様の言葉が私たちの中に植え付けられること、それが何よりも大切なんです。そうすると人手によらず実が実る。それは土と種がすごく相性がいいからです。すごく相性がいいからです。神様の言葉と私たちはものすごく相性がいいのです。そのように語ってくださっています。ですから私たちの教会ではね、もっとこうしろ、もっとこうしなきゃいけないということは言わないことになっているんです。言わないことになっているというか、言わないことにしている。それはなぜ私はこの教会を始めたときにそういうふうに決めたかというと、この聖書の言葉に従ったからです。この聖書の言葉に従って、指導者があんたはもっとこうしないとイエス様のようになれないよとか言わない。そんなこと言ったってなれない、絶対なれない。そうではなくて、ただ聖書の言葉を語る、種をまく、そしたら必ずそうなっていく、そう信じこの教会これまで語り続けてきました。私たち一人一人の中に神の言葉が植え付けられたら、宿ったら必ずそうなる。そのことを本当に信じて私たち生きていきたいと思います。そしてただもう一つ忘れていけないことは、今日ご一緒に読んだヨハネの福音書にこう書いてあります。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫であるとイエス様がおっしゃってくださっている。農夫はどうしますか。水を注ぎます。虫がいたら虫を取ります。根の周りを掘って肥料をやります。そして豊かに実を結ばせるように、いらない枝というか、実を結ぶために不必要な枝を切り取ってくださるのです。イエス様はただ単に種をまいてほったらかしなんじゃなくて、種を守られる父なる神様がいるよっておっしゃってくださっている。私たちの心の中には大きな石があるでしょう、石ころがあるでしょう。種が育っていって大豊かな実を結ぶのに邪魔になるような石が私たちの心にあるでしょう。父なる神様はそれを取り去ってくださるのです。また私たちの心が乾く時があるでしょう。あまりにも乾いてこの種を宿し続けることはできないと思うことがあるかもしれない。しかし父なる神様は豊かに水を注いでくださる、雨を降らせてくださるのであります。どうぞ皆さんそのことを覚えてですね、ぜひ希望を持って聖書の言葉に耳を傾けていただきたい。そしてまた自らですね、聖書を読んで、そして心に響く言葉を心の中に蓄えていってください。必ずお一人お一人の上にイエス様の姿が結実して 皆さんを通して、私たち一人一人を通して神の国がこの地に作られていくことでしょう。お祈りをしたいと思います。天のお父様、私たち一人一人に御言葉を語ってくださったことを感謝いたします。私たちが受け取った言葉はそれぞれ違います。しかしイエス様、どれもあなたが語ってくださった言葉、それによって私たちはあなたとつながり、あなたを天のお父様と呼び、あなたから平安を得て生きていくことができるようになりました。心から感謝いたします。主様、あなたから与えられたこの言葉、私たち本当に大切にしていきたいと思います。どうぞあなたも私たちを助け、私たちの中にある石を取り除き、私たちに水を注ぎ、また肥料を注ぎ、また悪い虫がやってくるときにはそれを取り去って、あなたの見姿がなっていきますように私たちを導いてください。主様、あなたがこのように語ってくださっていること、そのことに深く信頼して、天のお父様、私たち、またお互いの中にあなたが植え付けてくださっている聖書の言葉に信頼して、お互いを信頼して、本当に尊び合って生きていくことができますように、私たちを導いてください。ここにあなたの神の国を立て上げてくださいますようにお願いいたします。心から感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。